商店街魅力発見、今日は片瀬すばな通り商店街よりお届けします。会長の頼藤光雄さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはこちらの商店街の場所を教えてください。
江ノ電江ノ島駅を降りまして、江ノ島方向に向かった約500メートルぐらいの商店街でございます。モノレールの駅も近くにありますし、小田急の終点の江ノ島駅も我々すばな通り商店街の近くにございます。
3つの路線が使える大変便利な場所にある片瀬すばな通り商店街です。会長、このすばな通りのすばなというあの名称はどういったあの由来があるんでしょうか。
川の河口によく巣がすってできますね、はい、巣の先っぽで、まあ、花っていうことで、すばな、はい、だと思うんですよね。
境川のちょうど河口付近にあたるというそういったことですかね。
そうですね、
はい。続いては会長の頼藤さんのお店玉屋本店さんをご紹介いただきたいと思います。お店のご紹介をお願いいたします。
はい、玉屋本店でございます。江ノ電の江ノ島駅より 2,3 分のところでございまして、扱っている商品は羊羹専門でございます。創業は、明治45年でございます。約105年ぐらいですね、はい。
江ノ島電鉄の開通当時に開業されたというふうに伺いましたが、
江ノ電が開通したのは明治35年でございまして、その時分は藤沢と江ノ島間だけでございましたけど、明治43年に藤沢から鎌倉の全線開通いたしました。その後にお客さんが多いということで、初代の人がこの地で羊羹屋を始めました。
そうしますと、かなりの老舗ですけれども、光雄さんは何代目に当たられるんですか。
3代目でございます。
ではもう初代の方からずっとこの羊羹一筋と言っていいんでしょうか、でされているわけですね。お店の看板商品といいますと。
そうです、いろいろございますけれども、現在はのり羊羹を主に売らさせていただいております。その他栗がそのまま大きいまま入っている栗羊羹だとか、あとは定番の大納言とか本練り羊羹でございますね。
青のりが練り込んである羊羹ということで、なんかこう磯の香りがしそうな感じがしますね。実際にお店で光雄さんも作られているということなんですか。
はい、そうですね、
江ノ島のお土産には欠かせない玉屋の羊羹、そのお店をされています玉屋本店さんです。そして玉屋本店さんの隣には新しいですかね、ギャラリーがありますけれども、こちらも教えてください。
今ギャラリーになっておりますけれども、その前初代の人が始めたお店のところでございまして、お店も古くなったもので建て替えまして、娘が美術系の学校を出たもので画廊として今営業しております。
玉屋本店さんの隣にギャラリー T というね、素敵な画廊がありますね。さあ、そうしたお店があるこちらの片瀬すばな通り商店街ですが、商店街の設立としてはいつ頃になりますでしょうか。
以前はですね、町内会商店会を両方まとめたような会だったんですけれども、平成 10年頃でしたかね、道路を舗装するために町内会と商店会を別々にいたしまして、現在に至っているんですけれども、
こちらのこの商店会のエリアはというと、いつ頃から栄えていたエリアなんでしょうか。
戦前も結構栄えてたみたいですね。戦後はそうですね、昭和24、5年から、お客さんがたくさん来ていただきましてね、夏は特に大勢の人が来ていただきましたね、
はい。そういった観光客の方が多く訪れていた地、そのかつてですね、どういったお店があったのかななんていうのも気になるところですが、光雄さんが幼い頃というのはどんな通りでしたか。
戦後22、23年でしたかね。それから金魚すくいだとかピンポン屋、卓球ですね、それとかビンゴとかね、射的場とか、ございました。その時はもう夜はほとんどもう12時過ぎまで人が絶えないぐらいお客さんいましたね。
戦後はそうした遊技場なんかも増えて大変観光客の方が多くにぎわっていたということですね。
まあ、旅館も 14、15軒ございまして、修学旅行の学生さんはたくさんいらっしゃいましたね。
戦後から非常に今栄えている、今でもたくさんのお客様に来ていただいているこちらの商店街です。そういったかつての様子を伺うことができました。さあ、片瀬すばな通り商店街、現在は会員数、お店の数は何店舗ございますか？
約45店舗ぐらいでございます。
はい、設立当時から増減というのはあるんでしょうか？
最近はですちょっと増えまして、お客さんがここのところここ数年多くなりまして、店舗もそれなりに増えてまいりました。
続いて商店街の、ね、特徴も教えていただきたいなというふうに思います。観光客が非常に多い商店街だというふうに伺ってますが、どうでしょう、最近もやはり多く来ていただいてますか？
最近は特にまたここ 2、3 年多くなっております。アジア系の外人さんが結構、いらしてましたね。
そういった外国人の方も多く来ていらっしゃるということですが、どうでしょう、お土産屋さん、土産物店なんかも結構ありますか？
そうですね、以前に比べるとだいぶ減りましたけれども、昔は観光客相手のお土産だったんですけれども、最近はちょっと様変わりいたしまして、アジア系の品物を売ってるお店もちらほらございます。
時代とともにちょっとそういった土産物店もね、変化をしているということでしょうかね。はい、飲食店なんかではどうでしょう？
そうですね、まあ、今シラスが流行ってるというか、まあ、シラスで結構売ってる店が多く、特に生シラス相当人気ありまして、まあ、取れない時もありますけれど、結構お客さんに喜んでいただいてますね。
平日でも土日でも結構にぎわいがあるんではないですか？
そうですね、ここ本当に 2、3 年ものすごくお客さん多くなりました。ドラマとか映画関係でね、なんか相当5年の、この地域の宣伝というかあれをしていただいてますから、それで結構来ていただいてるんじゃないですかね。
では商店会としてもそういった動きは嬉しいですよね。
そうですね、人がたくさん来てくれるってことは大変嬉しいことでございます。はい、
さあ、そうした片瀬すばな通り商店会ですけれども、商店会としての今後の展望についてぜひお話を伺いましょう。
そうですね、2020年のオリンピックの中でですね、まあ、江ノ島がヨットの競技をやるということで、外人さんも、国内のお客さんも相当見えると思っております。ですからですね、それを契機にすばな通りから、まあ、湘南のいいところを、世界の人たちに発信していければいいかなと思っております。
はい、では今後もっともっとね、国内外の方に向けてグローバルにね、広がっていく商店街もそういった思いがあるようですね。言葉なんかはどうなんですか？頼藤さんのお店、外国人の方がいらっしゃるとお話は結構通じますか？
何とかなるもんですね。まあ、これから、まあ、その語学の方もちょっと勉強しなきゃいけないかなと思っておりますけれども、
皆さんね、今後に向けてそういった新しい取り組みもしていこうかな、そのようにお考えの商店会です。今日は片瀬すばな通り商店会よりお届けしました。会長の頼藤光雄さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。